ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。昨年12月13日東京都内において日本政府主催で拉致問題に関するシンポジウムが開催されました。本シンポジウムは毎年12月10日から16日の北朝鮮人権侵害問題啓発週間の行事の一環として、拉致被害者等ご家族の方々の声などを伺い、日本国民の拉致問題に対する理解を深め、一日も早い拉致被害者の帰国の実現につなげることを目的として開催しているものです。当日は中学生高校生による拉致問題に関する作文コンクールの表彰式や、最優秀賞受賞者による作文の朗読のほか、昨年8月に全国各地の中学生が参加して開催された拉致問題に関する中学生サミットにおいて、中学生が発表したアイデアをもとに制作した広報動画の上映が行われました。また拉致被害者等ご家族にご登壇いただき、拉致問題解決に向けた訴えをお話しいただいたほか、有識者から北朝鮮の内外情勢をめぐる現状や今後の展望についてご講演いただきました。本日はこのシンポジウムに登壇された拉致被害者横田めぐみさんの弟で家族会代表の横田拓也さんと、拉致の可能性を排除できない平山雅子さんの兄である平山勲さんの発言をご紹介します。まず横田拓也代表の発言をお聞きください。
家族会、そして私たちを支援してくださっている救う会の方針の中に、若年者層への啓発強化という重点項目があります。この点から私自身が小学校、中学校、高校、大学に赴き、教職員の方や生徒さんたちに拉致問題を人権問題の切り口で伝える、その場を持たせていただいています。子どもたち、生徒たちに難しい拉致問題の内容が理解できるのだろうかとお話しする前は考えるのですが、お話ししている最中の生徒さんたちの眼差しは真剣で、終了後に共有していただくアンケートや感想文を拝見すると、ほぼ全員の方が我がこととしてこの問題を捉え、しっかり内容の理解をされています。このことは私を含める大人や報道機関がまだまだ伝えきれていないことを物語っていると思います。大人がしっかり伝えていく責任があると思います。私の姉横田めぐみは10月5日に61歳の誕生日を迎えました。また11月15日には拉致事件発生から48年が経過しました。どれだけ自由のない中で苦しい毎日を過ごしているかと考えると、北朝鮮の人質外交を許すことはできません。金正恩委員長、あなたの前の世代で実行された拉致事件で今も人質として拘束されている全拉致被害者を、新しいあなたの代であなたの決断をもって 速やかに解放してください。日本政府は日朝首脳会談の実現に向けて岸田政権時に構築していたハイレベル協議の再構築を求め、一刻も早く日朝首脳会談を実現してください。日朝両国の人道人権問題を解決することで両国が明るい未来を描ける道筋を作ってください。2002年に5人の拉致被害者の皆さんが羽田空港の飛行機のタラップから降り、家族や友人たちと抱き合ったあの瞬間を再現してください。母早紀江と姉めぐみがふるさとであるこの日本の地で再会し抱き合える日を迎えられるよう、引き続き皆様のご理解とご支援をお願いしたく思います。私は絶対に諦めません。言葉を武器にして戦い続けます。よろしくお願いいたします。
続いて、拉致の可能性を排除できない平山雅子さんの兄の平山勲さんの発言をお聞きください。
私は平山雅子の兄の平山勲と申します。平山雅子が行方不明になって53年になりますけれども、未だ帰ってきておりません。当時は田舎でいろいろ活動しておりまして、マジックショーを、手品を少しマジックの先生とやっておりまして、それで、老人ホームとか、ああいうその、ところに行って活動してたようでございます。それでテレビにも出ておりまして、その辺からも人気はたくさんあったようでございます。その日は家族全員で集まって、食事会をする予定で、ありました。その中であまりにも約束している時間に来ないもんですから、私たちは探したって姉は言ってました。ところがなかなか探しても見つかりませんので、調べたらば海水浴場の方に車が放置されていたと、放置されてあったということが分かりまして、その地主さんがこれ邪魔だからと言って警察に、届けたんですけれども、警察が来て中を見たら鍵はロックはされておりませんし、その夜使うために買った食料なんかもそのままの状態でもう腐食してましたね。だからそういうことを考えて、これは何か問題が、大きな問題が発生していなくなったのかなというふうに、私たちは考えました。あとはそのこういう状況ですので、日本政府の皆様方にも一日も早く返していただけるようにちょっと活動していただきたいと、そういうふうに考えております。よろしくお願いいたします。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
本年2026年の北朝鮮の動向を展望してみますと、まず注目されるのは、朝鮮労働党の第9回党大会ということになろうかと思います。2016年の第7回党大会から北朝鮮は5年ごとに、党大会を開催してきました。まあ、これで5年ごとの党大会というものは制度化されたと言っていいと思います。まあ、実は、6回党大会から7回党大会の間は36年間、彼らは党大会を開くことができなかったわけですので、その点を考えますと、党大会が5年ごとに開かれるということで、制度化されたという意味は、決して小さくない。特に、 5年というある時間枠を持つことになったわけですので、北朝鮮は中長期的目標というものをその5年、10年、15年、20年と、その5年の倍数で、考えるようになってきていると言っていいと思います。そのことは我々が北朝鮮の動向を、予測する、あるいは分析していく上で意味が大きいと言ってよろしいかと思います。この第9回党大会でやはり注目されますのは、まず、党の第一書記が選出されるのかどうかということになろうかと思います。この第一書記というのは、8回党大会で新たに、作られたポストですが、その役割というのは、総書記の代理人ということになっておりますので、非常に重要なポストである。で、実際、この、第一書記は、党大会のみならず、今は年に2回確実に開かれております、党の中央委員会総会での選出も可能ですが、しかし、やはりその、第一書記の重みというのを考えますと、党大会で選出される可能性っていうのは、やはり指摘できるんであろうかと思います。今年、実は、新年次が完全に消滅をいたしました。で、このことは、党大会においてですね、第一書記を選出する上での一つの環境が整ったという言い方ができることになろうかと思います。というのは、新年次が残っておりますと、総書記の代理人である、第一書記も新年次を発表することができるということになってしまいまして、そのことは、権力の中心が2つできる、そういう可能性を示唆しております。そのことは指導部の安定を損ねるということにつながりかねない。その点を考えますと、今年完全に新年次がなくなったと考えられることは、一つ、第一書記を選出する環境が整ったと言っていいだろうと思います。今回の第9回党大会の注目点はやはり経済ということになると。人民生活の向上というものを今や非常に重要視されているわけでありますので、そこで注目されるのは北朝鮮が高度経済成長というものを目標にすることができるかどうかという点であります。高度経済成長、家庭成長率が 10% 以上というような高度経済成長というものを実現するためには、インフラを整備することが不可欠と言っていいわけですし、そのインフラを整備するためには、外国の支援、あるいは直接投資が必ず必要になるとっていうわけでありまして、それは1999年末から北朝鮮が韓国にインフラの支援というものを、非公式に水面下で、常に要請していたということからも読み取れるということになろうかと思います。その外国からの支援、あるいは外国からの投資ということを考えてみますと、アメリカで、トランプ政権、北朝鮮との対話、協議に関心の高いトランプ大統領の政権。そして、韓国では、左派で北朝鮮との関係を進めたいと思っているイ・ジェミョン政権がいるということは、 実は相当プラスな、要因ということが言えるであろうかと思います。まあ、しかし、そのためにはアメリカの大統領の期間、任期があと3年、しか残ってないと。まあ、そこで次の大統領選挙でどういう人が次の大統領になるか、その大統領が北朝鮮との関係に関心を持つかどうか今わからないわけです。次の3年間、その間は韓国でもイ・ジェミョン政権ということになりますので、非常に重要になってくる。そしてまあそのためには北朝鮮自身が変わらなければいけない。今非核化を拒否する姿勢を示してはいますが、まあ、非核化に向けてアメリカがある程度満足するような、姿勢変化というものが必ず必要になりますし、まあ、そうなりますと、北朝鮮がアメリカとの関係を進めようとするかどうか、それが今回の党大会に示されてくるかどうか、その点は北朝鮮の姿勢が変わってくることを意味することを考えます。非常に注目される点であると言っていいかもしれないと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は、今週の一曲です。今週は1973年のヒット曲、チューリップで心の旅をお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。チューリップで心の旅をお聴きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。